はい、始まりました。水曜オリジンアワー、お相手は
しんとすけしんと、
しんとすけしゅり、石峰と
オリジンのセックスシンボル、ケージャージです。
よろしくお願いしま す。いや、本日もセックスシンボルが、飛び交っておりますけれども、
沖縄の隅々まで響き渡ったと思います、
どんなアピールしたいんですか。
ありがとうございます。
バレンタインですから、
まあ、今日それはね、くしくもですけれども、
はい、
もうセックスシンボルとしてはもう、
ああ、そうですね、
年に一度のビッグイベントじゃないですか。
まあ、そわそわさせますね、女性陣の心も体も。
クリスマスも同じようなこと言ってたよ、これ、クリスマスと全く同じこと言ってるよ。
クリスマスもね、年に2回は言わさせてくださいよ、
ね、そういう行事があるんですね、
あるんですよ、
セックスシンボル界の。
そうなんですよ、ありがとうございます。
まあ、でもね、はい、そのケージャージさんがいるからかは分かりませんが、
はい、
本日、すごいことになってますね。
いや、すごいですよ。
もう差し入れパーティーで、
ねえ、
僕は、ちょっとそのプロセスを知らないんですけど、
はい、
先ほど、はい、まあ、こちら FM 那覇に来たら、
はい、
なんとお隣にある焼肉屋随所さんから、
はいはいはいはいはい、
なぜか3名分のタコライスの差し入れをいただいてるという。
そうなんですよ。
お、これはなんでなんすか。
これはですね、説明いたしますと、
はい、真の方から、
まあ、この放送前にちょっと早めに来て、
はい、
ちょっとタバコ吸ってたんですよ、外で、
はい、あ、まあ、それはね、FM の禁煙だから外で、
随所さんのね、あのお店の方が来てくれて、
はいはい、
そこでおしくらまんじゅうをすることになって、
おしくらまんじゅう、は
い
は
い、なんか噂ですね、この辺でよくおしくらま
ん
じゅうやってる人
がいる。いやいや、そんな聞いたことないですよ、
はいはいはい、
僕いろんな情報集めてるつもりですけど、おしくらまんじゅう、
もう激しい接戦も、相手のズボンも俺のズボンも破れるぐらいの、
おきえどり何やってるわ
よ、ね、激しい接戦の末、僕が歩道側に見事押し出しまして、
あー、なるほど、
まずどこでやってて歩道側に押し出したか分からんけど、随所前でやってたのかな、それは。
そう、歩道側に押し出すことに成功いたしまして、もう、
あ、じゃあこのビルの敷地から歩道側に出したら勝ちっていう、
相手がもう虫の息でもうタコライスも
そうね、激しくやったからね。
何その面白大会は。
いや、でもなんか最近からタコライスを始めたんですということで、
うん、
まあ本当のこと言いますと、
あ、そうなんですか、
はいはい、大きい看板出てます ね、表にも旗も出てるし、
すごいですよこれ、僕もう日本一のタコライスなんじゃないかなと思うんですけ
ど、ね、すごいよ、
見た目だけで、
重さも
見た目だけというか、
うん、
随所さん
キロ弁に近いよこれ、
この黒毛和牛を使ってる焼肉屋さんじゃないですか。
あ、それはなんか、はいはい、そうです、聞いたことありますね、看板もありますし、う
ん、で、やっぱ切れ端とかが出るんですって、
ほうほうほう、
焼肉を作る工程で、
なるほど、
あ、はいはい、
もったいないなということで、
いや、もったいないですね、
その切れ端でミンチにして、タコライスにして販売してると、
絶対美味しいじゃないですか、
日本一でしょ、
見てこの重さもね、1キロぐらいありますよ、ね、これ
あのずっしり重量感ありますね。
随所さんありがとうございます、本当に、
すごい、黒毛和牛のミンチって贅沢すぎません？
めっちゃ贅沢
ですよ。ズーチーもたっぷりかかってるし、
本当だ、
ちらほら黒毛も見える、
いや、黒毛はそれ処理してますから、
すごいな、
それは処理不足ですから、してなかったら
しっ
か
りと食ってください、誰かちょっと一口でも、
ね、じゃあぜひね、
チリソースも、
僕本当タコライスに目がないんですよ、
あ、本当に、
はいはい、2ヶ月ぐらい毎日食ってた時期がありました、
すごいな、
本当に本当に
タコライス飽きないもんか、
はいはい、このかけ方ね、シーンはこのかけ方で、
まずは半分ぐらいね、ちょびちょびかけるタイプですね、
あ、もうあったかいしね、
肉のいただきます、
お、
いただきます、
お、今スプーンいっぱいにね、
うん、
いいバランス、
あ、
肉と野菜とチーズいいバランスで入れたよ、どう、さあ、
うまっ、
はいはいはいはい、はい、
肉の主張が死に強いです、
あ、本当に、あ、
すごい本物だ、
タコライスっていうとやっぱりサルサソースの価値とか、
うん、何がそうですね、
酸味の価値みたいな、
はいはいはい、
あ、なるほど、
肉の主張が強い、めっちゃなんか肉を食べてる感じ、
あ、肉自体の味付けは
高級だ、
肉自体の味付けは多分シンプルです、
へえ、それなのに肉の味がしっかりするんだ、
そう、チーズとサルサソースがあるんで、それとこの塩分のバランス、
はいはい、
そしてこのレタスのシャキシャキ感が相まって、
はいはい、
日本一のタコライスです、
オッケー、
認定されました、あのタコライスをしんとすけしんに認定されたタコライスということでよろしいですか、随所さんのタコライス
認定です、
おめでとうございます最高ですね、
じゃあこれはもう日本一認定タコライスとして、
うん、
しかもサルサソースもなんかちょっと変わってますね、
うん、あ、本当に、
うん、
なんかハーブが結構入ってる気がしますね、
へえ、
タコライスソースと比べて
気になるな、
うわ、食いたい、早く食いたい、すげえ、
いいな、楽しみにしよう、 はい、いやこちらね、まず随所さんのタコライス、うん、最近始めたということでね、うん、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。
はい、
でまた、ケイジャーさんが、はい、結構な大きさの段ボール持ってるんですよ。
そうなんですよ。
これは何でしょう。
これはですね、
はあ、
一応じゃあ
お手紙もあるんですね。
国分寺の加トちゃんさんと、
ありがとうございます。はい、
かみつきばあちゃんさん。
かみつきばあちゃんさん、うん、ということは、はい、あのお店ですね。
あのお店ちょっと言ってください。
八重瀬町にあります。
八重瀬の、
いや八重瀬じゃないです。それはどこの内地ってなるから、
うん、ね、
八重瀬町ね、八重瀬町の合併じゃなくて、はい、八重瀬町の夢工房さんですよね。これはあの味噌ケーキでしたっけ。
シフォンケーキ。
シフォンケーキの味噌味、
味噌とかいろいろありますよ、ね、これね。
それであの、何これ珍百景にも出たね、有名店。
このダンボールいっぱいに、
うん、
いっぱい入ってますね。
あ、これもうシフォンケーキやら、
こういうね、袋にも積まれて。
これはすごいな、これ。どういうこと。3名分ですかこれ。本当に
もうこれは4人分ぐらい。
あ、すげえ。そっか、大城熊さんの分も。あ、今カメラ、ケイジャーさんの段ボールね、ユーストリーム放送、YouTube の方は見えてると思いますけれども、
すごく入ってます
ね。
ありがたい。
これすごい。
1年にわたる、1年以上にわたる私のセックスシンボルトーク、
はい、ここで花咲いたんすね。
これが大爆発したって感じですね。
いえいえ、
すごい。
これの結果実りましたね、
みんなでいただいて。
シフォンケーキと、あとさっき小包みたいのに入ってたのはチョコレートなんですかね。
なんすかね、
チョコレートかもしれないです。
ね、あのね、こちらお手紙もあるみたいなんで、
FM 那覇の皆様、はい、しんとすけたくさんチョコもらったことでしょうね。大爆笑。いえいえ、ハッピーバレンタインということで。
ハッピーバレンタイン。
国分寺の加トちゃんさんからチョコレートの依頼があり、
ほう、
発送いたしました。
なるほど。
私からも心ばかりのクッキーを入れてさせていただきました。
あ、嬉しい。
お口に合えば幸いです。
もう見ただけで、ね、
合うに決まってるじゃないですか。
目に合いましたから、もうまずは。
チョコレートの赤はパッションフルーツ、茶はアールグレー、アールブル、ブレー、
アールグレー、
アールグレーかな。あ、うん、そっか、紅茶か。黄色は当店手作りアンダンス入り味噌味です。
うわ、これだ、噂の味噌。
4人以外のスタッフがおりましたらと思い、シフォンケーキも入れてあります。皆様で分けてください。かみつきばあちゃんさんよりということで。
素晴らしい、
素晴らしい。
ありがとうございます。
はあ、嬉しいな、
うん、ありがとうございます。
これもね、こちらね、国分寺の加藤ちゃんさん、かみつきばあちゃんさん、うん、本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
パーソナリティスタッフ一同で美味しくいただきたいと思います。
いや、もうそれはそうですよ。
先ほどアーリーからも、そう、またこのシフォンケーキにぴったりな、
うん、
プレミアムモルツの差し入れを。
アーリーは分かってますね。
一人、
ね、
一箱ずつ。
一人ね、この二本ずつのね。
セコイアのチョコも入って。
やっぱこのサントリーさんもやっぱり分かってますね、この。
うん、
もうバレンタインデーの売り方。
なるほど。
チョコを一つ添えてビールを二本売るというね。あ、
これ込みなんだ。
これ多分込み込みじゃないですか。
バレンタインセットみたいな。
あ、違うかな。
いや、そうじゃない。
そうなんだ。
多分ぽいよね。
うん。
うん。すげ。各社ね、なんかやってるんじゃないですか。
サントリーさんがなのか、セコイアさんがなのかですよ。
これがセコイアさんの場合はすごいですよね、
うん、
もうここまでやったらもう商法としては全然セコくないですからね。
ありがとうございますね、うん、アーリーさんからもいただきました。
いや、もうバレンタイン
デービオリ、これはもうアーリーからもらったということで、
はい、
もう皆さんアーリーはみんなのことが大好きですって言ってることですよね。
いや、これはすいません、あのこれが本命だったら少し引きますよ。
いや、引かないでしょ。
いや、みんなに急にさ、うん、本命として渡してたら。
なるほど。いや、分かんないですよ、うん、女性遠回しで言ってる可能性あります。
いや、
早めに抱いてくださいって言ってるかもしれない。
そんなに夢見るタイプだっけ。
順番、順番どうします。
いや、順番どうしますじゃなくて、
3人もらったわけ
です。いや、すごい下世話でしょ。
うん、順番。
いや、そしたら国分寺の加藤ちゃんさんと上月ばあちゃんもエントリーしてるから、そしたら。
そうだね。そうだね。
その場合アーリーも含めて、ね、じゃんけんでいいんじゃないですか。じゃんけんでなんだ
わ。随所さんも含むのかな。
随所さんは男なの女なのくれたのは。
この男の子です。
男の子
イケメンでした、うん。店長さんかな。
何なんですかね。
オーナーさんか。
じゃあこれ本当に、まあ、バレンタインデーということではなくても普通に差し入れみたいな感じなんですかね。
はい、ここはまたレベル高いですよ。
すごいですね。
記念日関係ないですよ、うちはみたいな。ちゃんとやりますからっていうアピールですから、ちゃんと
心広いですね。
でも本当ありがとう、今日はもうたっぷりですよ。
いやもう今日はすごいっす。
いやありがとうございます。
そういうことなんか、さっきあの、宝くじ売り場の前見たら上りに、なんか一粒万倍日って書いてたんですよ。
はいはいはいはい、
なんかこの、まあ、暦上で一粒 で、 一粒でなんかたくさん実るみたいな、この縁起上、まあ、この開店とか、まあ、お祝い事とかやったらいいよってことで、まあ、宝くじ的にも縁起、いい日だから買ってみたいなアピールで書いてたんですけど、もうこういうことですね。もうセックスシンボルって言い続けてたのが
今日ね、
本日実ったみたいな。
月に何回かある一粒万倍日の、はい、今日 まさにど真ん中です。
ど真ん中なんですか。
これをでも言ってしまうと明日は転職日なんですよ。
何すか転職日って。
年に何回かしかない、これも最大級のもう吉日なんです。
あ、逆に。
でも大転、え、今何つった俺、
転流日、
転職日、日、
はい、
でも年に1回ぐらい大転職日もあるんですよ。でも明日転職日は最強のあれなんで。
でもこっちは一粒万倍日とバレンタインで重なってますからね。
まあそうですね、
合作的にはもう転職日にも
勝てるんじゃないですか。
ギャラ日でもありますしね
明日は。
転職
あ、そっか、
まさに。
そしたら大腕の
しかも明日
賞金もね入ってるかも。
大安でもありますから。
あ、いや、大安と転職日とギャラ日、明日の方がいいやし。じゃあ
もうやばいっすよ、
代表も少し浮いてるかもしれないですね。ギャラ配るとき
間違っていっぱい入ってる可能性があります。
やったぜ。
いや代表がちょっと浮いてたらどうすれば。
みんなの分がちょっと間違って入ってたら多分ね、お前たちの優勝賞金が配られてるから。
逆に、
いやそこはかい、俺なんかにとってはもう興味やし。
まあでも本当にありがとうございます。こっち来てタコライスもらった時に気づいたんですよ、バレンタインデーって。
はいはい、ああなるほど。
それだけ ずっと平凡な一日過ごしてたんで今日は。
まあバレンタインデーね、
本当ありがたい、
ありがたいっすね。
ねえ、まあベタですけれども、チョコレートはどうですか、もらいました。
僕はまだもらってないですね。
うん、あでも一つ同じのもらったさ、あれよ、しんとすけをごひいきにしているファンの方から。
はいはい、ああ、ちょっと前に、
そうそうそう、結構2週間ぐらい前に、
ライブ一日店長の
時か。そうそうそう、秘密基地の一日店長。
すっごい、はいはい、俺写メ撮っちゃったんですけど思わず、
はい、あれすごかったな、
惑星みたいな、
うん、
チョコいただきまして。
そうそう、なんかショコラティエっていうブランドのチョコで、僕あのちょっと調べたんですよ。結構高かったっすよ。
もうゴディバの次ぐらいかも、
かもしれん、
肩を並べるかもしれんな。も
うショコラティエ、
ショコラティエっていう。で僕あのチョコレートとか正直あの結構あの食べない方だったんですよ、まあ、はいはい、食べるけど、まあ、こんな大量にいただいても、まあ、ちょっと冷蔵庫の奥で眠らせるタイプ。
はいはいはい、
ちゃんと残すんだ、
まあ、
後で。
そうそうそう、まあ、残るけどずっと残りっぱなしみたいな、
はいはい、
1年ぐらい残ってるやつもあるみたいな。
うぬぼれが半端ないっすね。
いや違う違う、
僕はそんなことしないっす。
違う違う、その
いただいてもら
う、違う、そういうことそういうことじゃない
っす。それはそうだっす、
あのバレンタインデーで
お腹が引きちぎれても僕は食べる。
いや
一回へそからチョコも出たことある。
いやどんだけ食うばい。
あそれまたペロッとやったらね、
なそうそう、
リーズナブル。
いやそれは人類のシステム的にどこから大腸から小腸からへそはどこに繋がってんの。それは
その場合一旦横になって固めるっていう方法もありますよ
ね。いいよ、や
へそ型に、
いやへそ型に固まる、それじゃあ冷凍室に行けちゃう、そのまま。そしたら固まるかもしれんけど、
そしたら、
まあ、それ
そ
して
そして
ねえ、そして
そういうタイプだったけど、
そういうタイプだったけど
食べないタイプ、
あの高級なチョコって、
はい、
やっぱり味が違うなっていうのが
お
ちょっとだけ分かった気がして、まあそれを調べて、いや、うん、高いやしってなって、
はい、
食べたからか。
あと
このね説明書があるんですよ、
うん、
この3段ぐらいになってて、うん、で1段目に入ってるのはこのチョコですよって、
はいはいはい、
一つ一つにまた名前もついてて、うん、でこの名前とかを調べながら、なんか例えばアプリコットガナッシュの、
はいはいはい、
なんかミルクチョコレートとか、
はいはい、
でこのガナッシュの意味とか調べるじゃないですか、
うん、
わかります、ガナッシュ、
ガナッシュ
調べたんですよ、これ粒粒、今年覚えたんですよ。
つぶつぶですよね、つぶ。
いえいえ、つぶつぶじゃないです。
つぶつぶですね。
むしろ逆です。
いやいや、もうつぶ。
中がムースみたいになってるやつ。
そう、なんか
つぶつぶムース、
ね。いや、つぶつぶじゃないですよ。
つぶつぶムース。
周りが、周りが
つぶつぶムースは、そあるのそれは。ムースがガナッシュだから、つぶつぶは違うでしょ。
あ、そうなんだ。じゃあお前の肌はガナッシュとは正反対なんだ。
いや別にいいよ。俺の顔がブツブツだから、つぶつぶと正反対みたいな説明いいから。
なんていうのかな、ブツブツ。
半ガナッシュ。
いや、半ガナッシュってなんだわ。半分溶けてれば俺の肌は。
ガナッシュ。
いや、このガナッシュは、このムース状みたいな、
うん、
ちょっと溶けてるチョコレート。
じゃあもうムースでいいのにね。
もうムースでも、まあ、いいんですけど、まあ、そう書いてたんですよ、うん、その説明書には。
周りがしっかり硬いからガナッシュなんじゃないですか。
ああまた別の
全体的にムースじゃなくて
だったらムースっていうし、
でもその全体的にガナッシュのやつをちょっとだけチョコレートに固めたやつが、
うん、ああなるほど、トリュフ、
トリュフ、おーすげ
え、イメージできました、それは
すげえ、
トリュフ、
トリュフ、
トリュフ
で、トリュフはもともとなんだっけ、なんか食べ物ですよね、はい、違う
キノコでしたっけ、
そうキノコか
でしたっけ、
で三大珍味、
そうそうそう、であのトリュフチョコレートはそのキノコに似せて作ったからトリュフらしいです。さっき言ったこのガナッシュをちょっと表面だけ固くチョコレートで固めた、
なるほど、
ね、美味しいっ
すよね、丸いやつ、
みたいな、それもだったんですけど、さっき言った惑星みたいなチョコレートもありまして、うん、もうすごいっすよ、地球に模したもう青とかで、
青いチョコ
とか火星、木星、ジュピターみたいな、本当にすごいんですよ、
太陽系の
その惑星に見えるんですよ、
うん、
色すごいよね、
なんかプラネタリウムみたいな、
すごそう、すごそう、
ね、もう牧師のもう青星空公民館みたいな感じでしたね、もう、
えなんかこうるま市のアゲナ闘技場ぐらいじゃなくて、
いやあれもうさびれてるでしょあっち、
いやお前あっち
草ぼうぼうだったやつ、
牛に刺されるよお前、
牛いたあっち、
お前刺されるよあっち闘技場、お前
あれ牛いなかったよあっち、
いやだ例えさ闘技場だから牛いたらそんなあちこちにいるわけないでしょ、
いえもう死に芝生ぼうぼうで牛一匹もいなかったですから、ま
あ、時期じゃなかったんじゃないですか、あれは、あ
本当に
闘牛場って牛いるわけじゃないよ毎日、
あそっか、うん、あっち試合もやってるんですか、
今は多分やってないと思うけど、
あそう
なの、あの、まあ、具志川商業の近くのですよね、
そうそうそう、
うん、
コロッセ、まあ、まあコロッセウムみたいなとこでしょ、
そうそう、アゲナ城跡の隣のですよね、
うんそうそうそう、
はいはい、
そうなん、おめでとうございます、じゃ あでももらったんですね、
あそうなんですよ、まあ、僕はその一つだけですかね、
うーん、
ケイジャーさんはどうです、
カットちゃんさんたちからももらってるから、
ね、そうですね、あそうですね、
僕ももうカットちゃんさんと、まあアーリーからかな、この本命を、
はい、
二人から本命を、
いや本命じゃないですからこれ、いや抱けないですから別
に、どっちかを先に抱こうかなと思ってます、
いやいやいやそんな権利ありませんから義理も義理ですから、いやでも女性って大変だなと思って、
うん、
今日あの朝あの寸劇の営業があったんですよ、
はいはい、
お
でそれでこの中部農林高校で寸劇 の、
はあまた
うん、させていただいたんですけど、そこでなんかこのなんかな広告代理店なのか、
もう一回言って、ちょっともう一回場所なんだ、
あの中部農林高校の、
はい、ウルポン、
ウルポンってなんだばや、
ウルポン、
いややるんでいいよ、
すごい
いつから
すごいこんなことやるんだ
やるよ、
ちょっとびっくりしたよ、
なんか言わんといけんから
ウルポン、
いやいや何の責任を感じたんですか
いやなんかあ分かってもちょっと言ったけどちょっと弱いなと思ったんですよ、
はいはい、
もうちょっとアピールしないといけんのかなと思って、
いつの間にうるま市のチェアマンになったんですか、
そしたらみんながわかるね、ちょっとベタなことやらんといけんなと思
って、はいはい、いやいやいいよその説明は、
ベタなことやるケージャージ、
いやいや別にそんな
方がいないでしょ、ベタになったんですね、
うん、なったなった、
あそれはすごい、
みんながしょっちゅうそれやってるから、事務所で、
はいはい、あこれありがたいですね、でそこに
お前のもんじゃないから、うん、
いやこれもともとパクリですか行、うん、ってしまえば、
はい、
ね、で行って、でこの広告代理店みたいな
うん、
ところの方が女性だったんですよ、うん、
はいはい、
でこの女性がなんかじゃあちょっとなんか皆さんで一つなんですけどっつって、
う
ん、少し大きめのチョコレート渡してくれて、
はい、
でこの広告代理店の方のお仕事としては、まあ、僕なんかとこの先生側学校側をつなぐお仕事じゃないですか、
はい、
でこのつないでたこの学校側の先生もその席にいて、女性の先生で、その先生がその光景を見て、すみませんちょっと私からは何もなくてみたいな、
うん、
謝られたんですよ、
うん、
だからなんかこの日女性大変だろうなって思って、
ああもうそれは大変じゃないですか、
もうなんか会う人会う人に用意してるわけないじゃないですか、
うん、
仕事上別に誰に会うかも分からん日も絶対あるし、
はいはい、
まあアーリーとかこのめっちゃ準備してくれてデイジありがたいんですけど、
うん、
でもこの会う人誰かなっていうのをめっちゃ考えて用意したんだろうなと思って、
でももらえなくても別にね、なんだかこいつとは思わないのにね、
そうそう、謝られたらなんか
そこに
逆に申し訳ない、
ね、覚えちまうとちょっと違いますけどね、
まあでも目の前で渡されたらっていうのもあるのかもしれませんけど、
うん、
それはちょっとね、そこまで気にしてないですよね、
そうですね、
まあ、というのをちょっと感じた一日でしたね、
いやすごいですよ本当に、
はい、
うん、
ということでね、はい、もうバレンタインデーめちゃくちゃ楽しいです。おかげさまでありがとうございます。
ありがとうございます。
いい時間過ごせてます。
はい、それでは皆様のメールもお待ちしております、はい、メールアドレス origin@fmnaha.jp すべて小文字で origin@fmnaha.jp 嘘ついてないよ。
なんで嘘。この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けします。
はいどうもリップサービスです。
江森さん今日も顔が大きいですね。
いや誰の顔がビッグワンの店舗みたいに大きいよ。お前良い品たくさん並べたのか。
お今日も滑り知らず。
当たり前やお前、滑っていいのは驚くほどくっつかないセラフィットだけやで。今日も報復絶倒間違いなし。
え絶倒ってお客さん倒しちゃうんですか。
そうそうそう、笑いすぎて倒れてそのままワンダーコアで腹筋ってバカ。
良い品をいつも安くビッグワン。
はい、水曜オリジンアワーやっております。
アイスアイスアイス、どうもね。
はい、さあそれでは続きましてはこちらのコーナー行きましょう、はい、新聞クイズ。
お願いします。
はい、ということでこの、時間は新聞からクイズを出すという、はい、コーナーですけれども、
新聞にお世話になってんのに雑な扱いしてるな新聞を。
いやいや、ちょっとねギリギリで
ガサガサガサガサして
ギリギリでこれだっていうのを見つけたんで。
なるほど、
う
ん、
はい、ということで、はい、本日は、沖縄タイムスの、はい、本日付2月14日の朝刊、21ページの
4コマじゃないんだ。
そう、今日は4コマではありません。
俺前前回のが楽しすぎて、今日4コマ見終えたと思ったけど4コマ見るのやめたわけよ。
大ファンやしや。
あ、なるほど、
嬉しいな、
シャーと思って、ね、4コマ目当てるぞと思って。
じゃあ今日はね、時間があれば、うん、まあ、沖縄タイムスなんで、まあ、僕も見てませんけどまだ、はい、オバータイムスがね、
はいはい、
あ控えてますんで、
うん、面白いです
ね。まあ、時間があればそちらも、うん、ということで21ページの地域のページ、しましまプラストピックスという、うん、まあ、コーナーからですね、一つ記事を、読みたいと思います。
お、
老舗ヤギ料理店に巻くということで、うん、まあ、少し説明しますと、名護で、56年間営業してきた老舗のヤギ料理店が1月いっぱいで幕を閉じたと、
う
ん、まあ、貧富ヤギ料理、まあ、名護市あがりえにあります貧富ヤギ料理の宮里佳子さん88歳は、まあ、10歳上の夫、まあ、元正さんですかね、が90歳で他界した後ものれんを守り続けたと。
ご苦労さんです。
はい、その、宮里佳子さんに関する問題です。
はいはいはいはい、
この文中で
黒人に腕相撲で勝ったんじゃないですかね、これおそらく。
いや、すいません、あの黒人で腕相撲に勝った、うん、これ間違いです。
マジで、
はい、でも文中には、うん、あのくしくも、うん、あの軍人で、うん、ヒージャー・ジョーグもいたと、アメリカの兵隊に、
すげえ、
ね、客の中には鍋を持ってきて持ち帰る人もいたと、
すげえ、
すごい、
いうこの、まあ、軍人さんとの絡みも書いてあるんですが、
う
ん、
じゃあもうほぼ正解です。
いや間違いです、僕まだ出題してませんから。
はいはいはい
はい、じゃあ出題です、うん、あくまでも、まあ、宮里佳子さんが言っていることですけど、
はい、
〇〇を初めにしたのは私が最初だったと言っています宮里佳子さんが一番最初にしたことは何、うん、
分かったかもしれない。
でそれに照らし合わせると、うん、黒人に腕相撲で初めて勝ったのは私というのは間違いです。
あ、でも分からんよね。
いやいや、
でもこれ新聞上はそうかもしれない。
新聞上は
私生活、自分の人生の中ではもしかしたらそういうことがあったかもしれない。聞いてないからね、誰も知らない
だとしたらすごさよ。や、
分かりました、
見てこれ。はい、じゃあ新いきましょう、宮里佳子さんが一番最初にしたことは何。
カラオケでタンバリンを使い始めた。
はいはいはい、これやりそう。
私が最初だった
んだ。宮里さんやりそう。
い
や、
他のいつも置いてなかったけど、
いや
私
違います、
以降タンバリン置くようになったんだよ。
うんうんうん、
いやもう、よしこさんはもうね、25歳で元正さんと結婚してから、うん、もうずっとのれん守り続けて大変なんで、 もうカラオケ歌う暇ありません。
僕も分かったかもしれない。
はい、
じゃあヒージャージルを注文するじゃないですか。
はい、
したらこうヒージャージル持ってくるんですけど、
はい、
その宮里のおばあちゃんが、
はい、
あのスープに指を入れて持ってくるんですよ。
お、はいはいはい。
でそれであのお客さんが、おおおばちゃんこれ指入ってるあんたスープに、あ大丈夫熱くないからっていうギャグを作ったのは宮里さんが。
おお、なるほど、これはもう沖縄のもう伝説のこれギャグですね。これは違います。
似てる？
いや、あのただヤギ汁を絡めるっていうところは、まあ、もちろんもうこういうクイジングですので、まあ、ヤギ汁は関わってきます。
ヤギ汁ね、はあ、ヤギ汁を作ってヤギに食べさせたとかじゃ
ない。黒さよ。いや、なんでトモ食いさせれば。
どんどんどんどんなんか質が良くなっていくみたいな。
いや、そしたら最初で最後でしょ。
インの中央じゃないですかそれ。
インの。
ダールバや。
インの中央がやったことでしょそれ。いや、ダッキーがやったことでしょ。
ダールバや。死に突っ込みマニアックさよや。
何かなじゃあ。モノマネ。
ヤギのモノマネを最初にしたのは宮里佳子さん。間違いです。
フーチバーを、
はい、
入れたのは、
うん、
私です。
はい、大正解あったぜ。すごいな、なんでわかった？
塩かフーチバーのどっちかかなと思ったわけよ。
はいはい。
したらもうボケずにフーチバーいっちゃいました。
あ、いやでもこれ あのね、ヤギ汁によもぎを入れたのは私が最初だったと話す宮里佳子さんと、
うん、
マクチャル新聞で紹介されてるんですけど、
はい、
まあこれね、
うん、
本当かなっていうのは一つ、まあまあ、こちら宮里さんがおっしゃってるんで、
まあ、自称的な、
ね、自称だとは思うんですけど、
うんうん、
こんな人僕いっぱい会ったことあるんですよ。
まあ何々の
なんかだとか、そう居酒屋とかで、
うん、
あのおしぼりコースターを沖縄で一番最初に始めたのは俺だっていう、
はいはいはい、
おじさんにも僕3名ぐらい会ったことあるし、
おうおうおう、
あと首里の竜潭駅に、
うん、
あのテラピア、
うん、
あのなんか淡水魚がいるんですよ、
うん、
めっちゃもう外来魚が、うん、死に繁殖してるやつ、
うん、
でそのテラピアを竜潭駅に最初に話したのは俺だっていう人にも3名ぐらい会ったことあって、
お、
まあなんで、まあ、この最初だって言ってるんですけど、まあ、
うん、
周りでは最初だったかもしれないけどっていうね、
うんうんうん、
まあ、
その当時は沖縄そばにも入れる店あるじゃないですか。
あ、うんうんうん、はいはいはい、
よりも先だったんですかね。
ああ、なるほどね、
それがあったからヤフーチューバーに入れるっていう発想が生まれたのか、
どっちが先かは分からんけどってことね、
うん、
ということで、
うん、
はい、まあ、この貧困ヤギ料理店、
うん、
まあ、惜しまれつつも1月いっぱいで56年間の営業に、
うん
うん、まあ、幕を閉じたと。
あ、でもご苦労さんですね。
うん、ご苦労様ですね。
56年、
はい、
いやすごいわ、
うん、確かに。これからの若い世代、
うん、
やっぱ順とすけライブとかでも、
うん、
ヤギ屋回ったりするんですよ、ヤギ汁、
はいはい、
みんなご高齢の方じゃないですか。
ああ、なるほど、
まあ、確かにね、
大丈夫ですかね、そう考えたら今後。
まあでも確かに、まあ、この宮里さん、
うん、
まあ、子供2人、
うん、
孫9人、
うん、
ひ孫9人いるっていうことも書かれてるんですけれども、
はいはいはいはい、
まあね、その中でも、まあ、これ引き継ぐよっていう方はいらっしゃらなかったか、
うん、
まあ、もう引き継がないって決めたのをご自身で決めたかは分かりませんけれども、
うんうんうん、
まあ、っていうこともありますしね、確かに、
ね、
後継ぎ問題、うん、どんなかな。でも純選手の同級生で、
うん、
ヤギ小屋持ってる人がいるみたいな話も聞くんで、
はいはいはい、
まあまあそういうね環境があるんであれば、
うん、
引き継ぐ人はまあおのずといるんかなっていう感じもしますけどね、
うん、
人気ですからね、
うん、はい、
なるほど、ないでしょ、
はい、ということで、
はい
はい、少しだけ、読み上げましょうかね、
うん、
一つだけ、青い瞳のキャンバル兄さんさん、
はい、キャスバルじゃない、
キャスバル兄さんか、
はい、
キャスバル兄さんさん、
うん、
答え、まあ後から言うんですけど、ヤギ汁ラーメンを作ったという答え来てまして、これくしくも、うん、あの最近あの後輩のジャリスキから聞いた情報で、
はい、
あのうるま市の石川で、うん、あのヤギ汁ラーメンを売ってる場所があるらしいんですよ。
へ
え、でなんか情報を得たんで、
美味しい
ん
かな、
うん、
そうなんだ、
まあ、宮里さんはラーメンはやってるということはここには書かれてないですね、
うん、
はい、ということで、以上新聞クイズでした。
ありがとうございます。
どうする、4コマやる、
いや、いいかな、
いっか、
うん、
じゃあそれでは、
はい、
そのまま、
うん、
ケイジャさんの
行きますか。
はい、行きましょう。
よっしゃ、皆さんお待たせしました、ケイジャージ世代。
よいしょ、
ね、
よ
い
しょ。
いや外は騒がしいですね、やっぱりこのコーナーになるとね。
急に人だかりが、でも本当に一応急に人だかりは来てるな。
うわすごい、ね、
これに合わせて来たんか。
さあ、新十助のお二人、ケイジャーさん、大城駒さん、こんばんは。
こんばんは。
東京から国分寺の加藤ちゃんさんです。
ありがとうございます。
ハッピーバレンタインズデイ、大城駒さんにチョコを受け取ってもらってます。加藤ちゃんと、あと八重瀬の夢工房の陽子姉さんから。
陽子さんって言うんだ、うん、ここで本名まさかの。
水曜折り合わのパーソナリティさんや大城くまさん召し上がってねということで、先ほどね、
いや
しましたけど、段ボールで。
そうですね、
愛情たっぷりですよ、本当にありがとうございます。
ありがたい、本当に。
さあ、目覚めよケイジャージ世代。小学校の時の料理の時間、卵を割って黄身と卵の殻をつなぐ白身の塊的な紐みたいなのを確認しましたよね。
え、はいはいはい、
ああそうだったそうだった、これ黄身を殻の中心に固定させる役割なんだよね、習ったよねっていう人手を挙げて。はーい。
全然わからん。
名称ありますよね。
何、もう一回言って。
黄身と白身をつないでる、なんか白い、
お
ー、白っぽい筋みたいな、
あるな、
はいはいはい、
ザラミみたいな名前じゃなかったですか。
わかんないです、名前は。
あれを何見る実験があったんですか。あ、何今文中では
それあれ書いてた。なの、え、
カラザ、
いや確認しました。
あ、確認する、
カラザ、
カラザ、カラザ、
カラザ、
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 カラとつなげるザ、カラザ、カラザ、カラザ。
無理やりさよ。
なんかでもこれ栄養があるみたいなこと聞いたことない、ここが一番みたいな。
あ、そうなんですか。
あのたまになんかちっちゃいあれなのに
赤いのとかが入ってる時ありますよね。
わかんない、それは。
あ、でもなんか
ないですか。
何でもそういうの、そういうやつが健康にいいって言いますよね。
そうそう、だから
お米とかも胚芽とかがいいっていうのはちょっとした。
ああ、はいはいはい、
うんうんうん、
捨てるところね、今まで捨ててたところがとか。まあ俺もちょっとあれですけど、曖昧ですけど。
へえ。
さあ、ダムとかね、予想も来てまして、まずはこれいってみようかな、はい、ケイジャーさんに本日チョコを渡した女子
お
4人。
ほ、
残念。
あ、正解は3人ですね。
いや、123人です、ね、
いや120人紹介せえじゃ。
ありがとうございます、ね、
さっき3人じらしてたでしょ。
プライベートなんでね、プライベート。
120人紹介する時間はないんじゃないか。
いや、リアルなこと言わんでいいよ、ツッコミで言ったんだから。
さあ、続きまして、はい、目覚めをケイジャージ世代、今宵柴井太郎博士がご紹介いたしますのは、1980年代に空前の女子大生ブームを巻き起こした伝説の番組オールナイト富士です。
ほう。
初代司会者は秋元直美、鳥越マリ、鳥越さん、トンネルズ、片岡鶴太郎、オールナイターズ、おかわりシスターズ、おねだりシスターズなどで当時の土曜の夜を席巻しておりました。
へえ。
あの有名な石橋貴明テレビカメラ破壊事件や、松本明子生本番中四文字熟語発言事件など、今でも語り継がれる事件ハプニングを残しました。首里石峰は初代オナッターズの末子と純子以外にチョコもらえるのかな、まっぴらごめんよ。
いや、俺のかとおねえ。
最低なコンビ名だ。
誰がオナッターズだ。
最低だな。
ということで、
いや、
知ってます、
チョコはね、
オールナイ
ト富士。いや、オールナイト富士、
こっちやってた、あ、やってたか、オールナイト富士って。
まあ富士系であればやってそうですけどね。で
もこの2大ハプニングみたいなのはなんかいろんなのでやりますよね。
松本明子四文字熟語事件ってのは何なんですか。
これも生放送で一旦下ネタ言っちゃったんですよね、
う
ん、行ったら女性器、
もう
四文字熟語に入れたみたいなの入れて干されたんじゃなかったですか。
へー、なるほどね。
はあ、すごいな。
テレビカメラ破壊は僕は見てたな、
はい
はい、1980年って言ってました。
80年代。
あ、80年代か、
うん、
ああなるほど。
いや、懐かしいっすね。確かにあれでやったんだ。
はあ、このトンネルズさんと片岡鶴太郎さんと松本明子さん以外はちょっと分かんなかったっすね、
はい、秋元直美さんは女優さんですよね、今でもまだ。
ああそうなんですね。
バリバリで。
へ
え。鳥越マリさんも、あれ、鳥越マリ、僕は多分知ってます、この方も女優さんじゃないですか今でも。はい、頑張って。
なるほど、チェックしてみます、
うん、いやすごいですよね。 あの時代一応は本当。
いやカメラ壊すとか。
すごい1500万のカメラだったらしいっすよ。
マジか。
芝居太郎博士さん情報で。
いやすごいな。まず
すごいな、
カメラってそんな高いば、まあ、当時ってことか。
いやでもなんかこういうすっごいでっかいやつ、
そうそうスタジオで動かすやつですよ。
あれ今でもそんな高いですか。
いやもっと高いんじゃない。相当高いぞ。
マジっすか。
俺は4000万ぐらいって聞いたこともある。
4000万。
当時
は
あ。俺はちょっと耳がねもう毛がいっぱい生えてき、なんて
ワニ先生やし、
なん
わかんない。
近づいてんだ
年齢的に近づいてるんか。
さあ続きまして、お久しぶりのおばんです。犬派のセンダリーニャです。
お久しぶりっす。
多分猫派ですね。犬派なのかな。
完全に猫だと思ってましたね、うん、
目覚めよ K ジャージ世代。私が子供の頃はシェットランドシープドッグかっこシェルティが流行りましたね。その次はシベリアンハスキー、ラブラドールやゴールデンレトリバーなど犬にも、流行りがありますね、
うんうん。
センダリーニャさんのおじいちゃん家ではあの有名なロングコートチワワが流行る前にチワワを飼い始めました。あまりの可愛さにメロメロでした。ちなみにうちのチワワは有機苗に似ていてうちの方が可愛かったですよ。当時チワワといえば毛の短いタイプしか見たことなかったのですが世間一般でもあまり知られていなかったと思います。おばあちゃんがお散歩してたら猫と間違われたこともあるそうです。そして告知、おにやがいしにゃす。
難しい。
今度の日曜日は沖縄島猫里親会です。
うん、
猫丸茶屋国際通り店かっこニャンプス館向かい
天仏館ね。
2月18日日曜日11時から16時まで。入場料は1人につき100円からのカンパをお願いしにゃす。100円でずっといてもいいよ。室内での猫の里親会です。抱っこもできるしご飯も食べられにゃす。詳細は沖縄島猫里親会のフェイスブックですかね、ニャンスタグラムで見てみてね。
インスタグラムかな。
ちなみに大城クマニャンはいつでも触れます。抱っこもできにゃす。
いやこれはクマさん次第ですから。これは
できるならやってみろということで
ね、
いただきました。
いや最近このまあ猫とか犬の、
うん、
まあ捨て猫捨て犬を減らそうみたいな、
はい、
プロジェクトが県を中心に始まったみたいで、
うんうん、
まあ、CM とかもバンバン流してて、
うんうんうん、
でなんか僕なんかもこの前あのラジオ沖縄 の、
はい、
あの公開放送で、
うん、
まあ、このイベントのやったんですけど、
うん、
まあ、このセンダリーナさんのメールをちょっと読んでたじゃないですか、
うんうん、
そのおかげでちょっとだけやりやすかったんじゃないですか。なんかこういうことを言ってたなとか、なんか
今まで譲渡会
の話
ありましたから、
ね、情報が、ね、いっぱい入ってたわけですね。
もう今いろいろ FEC さんとかでも、うん、なんかお笑いイントゥマヤとか言って、
はあ、やってますね。
そう、あのヤンバルにこの犬猫を、まあ、捨てる人が多いと。
あ、森に。
そう、まあ、森だったら野生だから、まあ、どうにか、まあ、捨てても生き延びれるんじゃないかってことで、
うん、
まあ、経済的な理由とかで捨てる人が多いらしいんですよ、うん、
ま
あ、だけど、まあ、実際はそんなことなくて、もう自然ではもう犬猫は飼いならされてたから、
うん、
生き延びれずにそのまま死んだり、
うん、
逆に生き延びても希少種を食い荒らしたりとか、
ね、はいはいはい、ヤンバル食いのがやばいらしいですね、
うん、っていうのをなんか FEC さんがやってましたよ。
そういうイベントなん
です
ね。
そうそう、なんか北部の方でこのなんか東村とか
回
ってお笑いをするっていう、
うん、
俺本当になんですけど、
うん、
俺の家の周り野良猫多くて、
うん、
もうこう最近多分発情期で交尾してるんですけど、マジで邪魔します俺、う
ん、お前が
これ以上ね猫が増えないように。
いや、どんな地道な活動だば。
いや大事な、
駐車場とかでしょっちゅうやってる。
なんか桜猫にするとか、
ああ
根本的な活動あるじゃないですか。ああ、要は去勢するっていう。
はいはいはいはい、
ね、お前の場合は一回一回の交尾のたんびに邪魔しに行くんだ。
そう、う
ん、
大事ですね。
死に地道
根本ですよ。これが
もう目についたもん。
誰でもすぐできるやつですよこんな難しいね、今日手術なんて誰でもできるわけじゃないし、
うんうん、でももしかしたらこの猫の恩返しならぬ猫のあだ返しでお前が逆に交尾してるときに猫が群がってくるかもしれんな。
おお、それはそれで興奮するな、うん、
それはまたね、人間にはフェチというのがあります。
楽しそうだな。
すごいな、人間の欲求は尽きないですね。
うん、
どうすれば邪魔できるんだっていう人間の行為を。まあまあね、犬猫側もね考えてください。これは
捨てないでいきましょうね。
うん、
大事ですからね。 さあ、僕ね、
はい、
あもう大丈夫ですか、もうないんですよ。
あそうなんですか、で、う
ん、なんか一個これはうちじゃないと思うんですけど。
あなるほど、なんかじゃあこれはこれ、ね、あこれおりちゃんのやつが残ってるんですかね、う
ん、はい、野良犬はもう本当に見なくなりましたね。
あんまり見ないですね。あ
確かに
ちっちゃい頃めっちゃいた気がする。
まあまあそうですね、
追いかけられてたりとかもしたんですよ、うん、4歳ぐらいの時、
うん、あそっか
減ったんですよね。
確かに野良犬ってあんま見ないな。
野良猫いっぱいいますけどね、まだ。
はいはいはい、うん、なるほどね。なんかさっき犬にも流行りがあるみたいな話してたけど、
はい
うんはいはい、確かにシベリアンハスキーが、うん、僕あの小学校の時とか、うん、ゴールデンレトリバーとか、うん、さっき言ってた、うんはいはいはい、が僕なんか二大巨頭のイメージだったんですよ、
うんうんうん、
なんか犬のぬいぐるみといえばもうシベリアンハスキーのイメージがあって、
はいはいはい、
なんなんかな、あの時期なんか
あったんですよ。あれ
アニメありましたっけ。
いやテレビじゃないかなと思うんですけど、アニメじゃな
くてテレビですか、あの灰色の毛のやつですよね。
あ漫画、
漫画
シベリアンハスキー動物のお医者さんっ
ていう漫画があって、動物のお医者さん、
それに出てくるんですよ。
なるほどね。
それがまあ人気に火をつけたみたいな、シベリアンハスキーの。あれもともとは北欧ロシアとかの
寒いところってこと、
あのソリ引くやつじゃないですか。
あソリ引く系
ですよね。
僕はあのアイフルかなんかの CM でチワワのイメージがめっちゃありますね。
先ほどありましたね、なんか
あったな、あの井上若さん違うか、なんか誰かと一緒に、
うんうん、
チワワ人気でチワワがパラパラ踊ってる動画みたいなものしょっちゅう見た気がする。
あ
なんとなく
系の、ね、
チワワがそれは多分10年前ぐらいじゃない、
大量のチワワがパラパラ踊るっていう、
はいはいはい、
もう流行りと流行りを組み合わせようじゃないよ。
うん
一回あのサムラゴーチさんとおぼかたはるこさんが、うんうん、このあの 一緒ぐらいの時期にあの有名スキャンダルになったじゃないですか、
はいはいはい、
でその時にツイッターやってたんですけど、うん、ツイッターでもやっぱり偽物がいっぱい出てくるんですよ。サムラゴーチの偽物もいるし、うん、おぼかたはるこの偽物もいっぱい出てくるんですよ。
そんなのできるんですね、うん、
もう偽アカウントを作ってみたいな、うん、その中でサムラゴーチはるこがいて、
お
いや
2つ
2つ適当に組み合わせるみたいな。
なるほど、
うん、
やっぱ流行ってたんですね。そう
流行りに乗っかり方、ね、
ゴースト研究員かなじゃあもう
そこもな、ね、それただゴーストバスターやしっていう、
ねうん、やったんすね。
はい、
あのゴールデンとあのもう一つ、
シベリアンハスキー、
違う違う違う、ゴールデンともう一つ、
ゴールデン
何でしたっけあれ、もう一つ、
もう一つ、
うん、
犬の種類ですか、
うん、
あラブラドール、
あれの違い何、
わかんないですね、全然
もう全く同じ犬にしか見
えない。ゴールデンレトリバーはあれじゃないですか、
死にてかやつよね、
あのゴールデンじゃないですか、そのまま毛が、
ああ俺も思ったんですよ、黒がもう一つってことでしょ、なんかえ何だったっけ、
ゴールデンレトリバー、
ね、ラブラドール、ラブラドールは黒い方、
ラブラドールは黒いやつじゃないですか、
あそうなんだ
って俺思ったんだけど、なんかどっちも黒いのがいたようなイメージがある。
あそうなんす、
わかんないですけど、でどっちも金髪がいた気がして、ちょっとよくわからないんですよ。俺の間違いだったら本当すいません、今度からもう飼ってるように全部捨てます、本当に
勝手に捨てんけえや、して飼ってる
場合責任持って本当に、
いやあんたち野良猫一番来るでしょ、
いやもう本当野良猫はねうんこもしますんでね、
はあ
勘弁してくださいという、
これはね、
うん、
ね、あとさっき あの卵の話だったじゃないですか、
はい、
でちょっと思い出したんですけど、うんうんうん、あのオリジンチャンプルやってるリクエストのチョメノスケさん、
うん、
あの鹿児島のど田舎出身らしくて、
うん、
あの人の生活、鹿児島での生活を聞いたんですけど、
はい、
それが、まあ、結構僕なんかの生活にとってはすごくて、
うん
まあ、例えばこのウコッケーを飼ってる小屋があって、
はいはい、
でこのウコッケーにもう毎日5個6個取れたて卵を産むらしいんですよ、うん、何匹かいて、
おうおう、
それを取りにまあ、入るんだけど、まあ、親鳥たちはもうめっちゃ頑張って卵を守ろうとするから、うん、つっつかれながらその卵を取りに行くと、
もう本物の
チョミさんが
本物の鳥なんだ、じゃあ
本物の鳥らしいんですよ、
うん、
でその鳥をあそ鳥の卵をまたこの割って、まあ、卵かけご飯とか、うん、もうめちゃくちゃ美味しいらしいんですよ、
あ取れたて、
はい、でもただ取れたてと思ってるのが、うん、あのたまたまその昨日も一昨日も見つけきれなくて、
うん、
たまたま取れたてと
思ってたやつが、はいはいはい、たまに割ったらちょっとひな鳥になったやつが出てきたりして、なんかそれが死に臭いみたいな、
すごいな、
話とか、だから逆にそれを、まあ、闇グルメじゃないですけど好んで食う人とかも世の中には存在するとか
あるよね。
そうあるんでしょ、そんなの俺は全然想像できないんだけど、
闇グルメってあるんだ。
中国の闇グルメってのもちょっと作ったんですけど、
言葉的に中国ではそれあるんじゃないですか。
あ、マジでもイメージ的にな、
闇グルメというか、なんかもう
猿の脳みそ食ったり
みたいな、
ちゃん
とした料理であるんじゃないですかね。
でまたこのチョメノスケさんの話で僕が一番興味深かったのが、あの牛を飼ってるらしいんですよ、で、まあ、飼ってたらしいんですよ、でその牛は、まあ、100万ぐらいで、まあ、全部費用を全部飼って育てるまでにだいたい100万ぐらいかかるらしいんですよ、でもこれを販売するときに、まあ、100万ぐらいで売れるらしいんですよ、まあ、たまによくて120万ぐらいでちょっと儲け出るかなぐらい、ほぼ儲けが出ないらしいんですよ。
なるほど、
じゃあなんでこれ飼ってるんですかって言ったら、あのその実家から少し隣に、あのおばあちゃんが住んでると、でこのおばあちゃんは、まあ、この牛を世話するために毎日来て、で毎日来てこの世話をして帰っていくから、まあ、このおばあちゃんが牛がいなくなったら実家に来る理由なくなってボケちゃうから、もうこの牛を飼ってるんだよって話してて、でこのおばあちゃんが脳トレみたいな感じで、でしかもこのおばあちゃんが毎日この牛を育てに牛小屋に来て、その後、また近所のおばあちゃんたちとユンタクするらしいんですよ、でそのユンタクも含めて、まあ、リハビリじゃないけど、まあ、ボケ防止にもなるし、いいんじゃないかっていうことでやってるらしいんですけど、もうこのおばあちゃんが毎日ユンタクしてる会話の内容が毎日一緒らしいんですよ、もうすでにボケてるやしっていう
なるほど、
こととかで結局、まあ、そのおばあちゃんもお亡くなりになって、でこの牛小屋はもう実家から全部、まあ、取り払って、
なるほど、
ね、売りさばいて、今はこのお父さんが、まあ、チョミノスケさんの甥っ子、まあ、このお父さんからしたら孫のためにブランコを建てるって言って、今平地にしてブランコを建てる計画してるらしいんですよ。まあ、あの人の話一つ一つもうナチュラルというか、
もうお父さんもじゃあボケてるんですね。
いやいやボケてないです。
ブランコ、
いやね、それはあの優しさからですから。
乗りに来ないのにね、今時乗りに行かんでしょ
う。いやボケてないです、それは。孫来ますから絶対に。
そっかそっか、
いい話ですから。
そっか、すごい、もう土地がすごいね。
牛をもう白線しまってさ、
白線、
こういうやつはさ、パンダとか、前後にこうバネで移動する、
あ、公園にある
リアルのあれ作っちゃえばいい。
あ、リアル
でっか、ただのおばあちゃんの筋トレみたいな感じで。
おばあちゃんも間違って世話してるかもしれない。
ボケてるやしも。
だから分からない。
手遅れなほどボケてるやしも。
ただだし餌代もかからんからね。いいんじゃ
ない。いや、まあ来る分にはね、運動になるからいいかもしれんけど、ね、
すごいな、やっぱり宇都は
ね
鹿児島に行きたいし、あっちも行きたいね、オリンピックもね。
あ、オリンピックいいですね。
2020年我々は
東京、
今から歩いてだったらいける気がするんです。
いや確かにな。
いや歩いていくんかい。
はみ出るはずよ。
いや
北海道ぐらいまで行くはず
よ。もう伊能忠敬だったらもっと歩いてるからね。
歩きながらラジオを撮ってこっちに送って、でそれを録画をこう流してもらって、
それある意味金持ちがやることだよそれ。
なんかね、
でも夢がありますね。
鹿児島まで行けばとりあえずは宇都のお家泊まれば大丈夫でしょ
う。いや全然中継地点でもないですからね。
いや分からないですよ。本当に最短の中継地点かもしれないし、
まあまあ陸として考えればいいけど、ただ鹿児島空港から実家まで3時間ぐらいかかるらしいんですよ。那覇空港から鹿児島空港は、まあ、1時間ちょいで着くらしいんですよ。鹿児島空港から実家の方がこの交通の便乗遠いっていう。
なるほど。
もう山をいくつも越えるらしい。もう
そんななんだ。
下から、高速乗らんで沖縄、多分那覇から国頭の入り口ぐらいまでですね、多分3時間。
ああ、まあそっか、下から行ったらそんなもんですかね。
3時間そんぐらいですね、おそらく。
ね、じゃあもう中継地点には全然そぐわないというね。
ただ道が整備されてない可能性があるんで、あっちの方が距離は短い可能性、ね、
なるほど。内地の山道って分からんな、確かに。イメージつかな い、ね、沖縄は狭いからね、ある意味バスも通りますけど、
僕そういえば先週か、
はい、
いろいろ売りたいって言ったじゃない
ですか。言ってましたね、は
いはい、ピアノも売りたいって、
はいはい、
調べたんですよ、メーカーあったんですよ、メーカーちゃんとありました。
おお、どこでした？
持ってるピアノがってことですか？
あのディアパソンっていうメーカーだった。
初めて聞いた。
ディアパソンっていうメーカーなんかなと思って調べたら、はいはい、なんか大橋さんっていう人が作った。
あ、日本だ。
ピアノで、
はい、
日本のピアノの先駆けらしいんです
よ。おお、すげえ。
先駆けで今これを基本としてだいたいピアノ作ってるとかも聞いたことあった。でそのディアパソンっていうメーカーのその大橋さんが直接かかる作り上げたピアノが70年代までだったかな、1900。
あ、じゃあもう骨董品じゃないですか。
骨董品というかまあまあ、まあでもそんな巨大なね可愛いピアノとかあんなレベルではないですよ、その価値としては。
え、マジですか。
いやでもなんかその話だけ聞いたらね。
そう、でも一応それでもちょっとなかなかの価値かなと思って。
すげえな、
マニアな人はね。
全然型番も見つけたんですよ、見てもほとんど出てこなくて。
マジで骨董品だ。1
箇所ぐらいはちょっと今入荷待ちみたいなレベルで。
入荷待ちっていうのはこれ中古を入荷待ちっていうことですよね、
多分。でだからもうこの人がいないからもう亡くなりになってる、作ってんのも70年代ぐらい、だからそういう意味では価値の分かる人にとっては価値があるみたいなの一応書いてはあったんですよ。
ちょっともう何でも鑑定団レベルじゃないですか。
あ、本当だ。
そこまではちょっと分かんないですけど、あ、まあ一応でもいくつかは出てて、その方型というか、はいはい、型番というか、はい、大体中古で高いので40、50万近くで、
うわ、
で平均タウンで25万から30万だったんですよ、売ってるの、
はい、これ売却価格がではなくて、このもうすでに販売価格が、
販売価格が、うん、ということで大体これの買い取りで10分の1として、まあ、例えば30万ぐらいだったら10分の1、3万円ぐらいでは買い取ってくれるかなと思ってるんですけど。
あ、そんなもんか。
で中見たらちょっとやっぱりもうサビではないですけど部品がね、まあまあ多分手入れしたら大丈夫と思うんですけど、
うんうん、
であと音が
出ます、
ちゃんと出るんですよ。ただちょ、俺は良かったんですけど、あれ本物が聞いたらもちろんちょっと違うと思うんですけど、
ああでも
めちゃくちゃ一回弾いてしまったらちょっと愛着が出てしまった。
あら、弾けるんすかまず。
いや弾けないけど、
音を出すだけ。
もう全然弾けないけ
ど、まあ、でもソファーが欲しいって言ってたじゃないですか。
ソファー、そう、はいはい、言ってましたね。
もうそのピアノをソファー化してしまえばいいんじゃないですか。
いや、死に背中痛いよ。や、
鍵盤にゾーン、
いいかもしれない。音が出るソファーね。
まあでも確かに今座っている木枠よりかはいいかもしれないですね。
うん、木枠ね。あの木枠の方にしか座ってなかったけどね。
すごい、群馬のアニゾーさん情報で、うん、今は可愛い楽器に吸収されてる。そ
う
なんです
よ、ちょうど去年の6月ぐらいに合併したんですよ。
あ、じゃあこの大橋さんがお亡くなりになった後も企業は生きてたんですね。
一応やってた。
ディアパソン、
ディアパソンかな、
ディアパソン。
うーん、
で去年、ちょうど去年合併して、俺なんかこれ縁があるんじゃないかと思って、
へえ、す
げえな。で俺が売り出しに出すというい
いな、
これをぜひね、
ぜひもうなんか
過剰に価値を見出して、だいたい1億3000万で買うよっていう人がいたら、
いや高さよや、
売りたいなっていう。
いいえ、
縦型の、
なんで30万で売られてて1億3000万で買うば、
縦型、
ケージャーさん、そんなアホいるか、ね、付加価値もつきますから。
いいえ、それでプラス1億2970万、
そうです、
ね、すごい価値、
いや、そういうのがあったんですよ。
なるほど、じゃあこれ
メーカーやっと見つけたんですよ、僕はメーカーを。
これ見積もりじゃあね、絶対いくつか出した方がいいですね。
ねえ、パッと見、
うん、
リスナーさんにピアノ会社に勤めてる人いないんですかね。
ああ、いたらぜひ情報欲しいですね。
もしくは今から10年かけてピアノに詳しくなる方がいたら、
いいえ、どんだけ長い目で見る場合、
教えてほしい。
待たんでいいよや、すぐってすぐ DVD とソファー買え。
いざ本当に売ろうかなって、俺こんな人なんですよ、消しゴムもあんな鳴る人だから、
はいはいはい、
愛着が半端なくて一度ちょっと長年一緒にいたから、言っても
これでしばらくしてめっちゃピアノ上手くなったら面白いですよ
なんか急に今までと違うテイストの女、ピアノを弾いてあるあるネタとか言い始めてからな、うるましあるあるでポロロンポロロンって、
うるましをディスったね。
いや違う、ディスってないです。
牛に刺されるよお前
は。いやいや、それケイジャーさんがディス
ってます。口にカエル突っ込まれて川に投げ飛ばされる。
やーがディスってるやし。
お前は。
なんで天岩川に投げ飛ばされるば。ということで、じゃあケイジャーさんの。
行きます。
行きましょう。
ケイ行きましょう皆さん。ギャラリーの皆さん聞いてますか？ケイジャージでーす。ということで。
いやそんな桑田佳祐みたいなやってましたっけ？
沖縄の本日のダムの貯水率。59.1%、
ちょい減り、
ちょい減りですね、
減ってきましたね、
うん、まあでもね、まだまだ大丈夫ですよね、
う
ん
う
ん、
そうですね、まあ頑張っていきましょう。
今年余裕ある感じする。
まあまあそう
例年より、
まあ、それもありますね、うん、さあそしてすっとこどっこいそばショーの本日の体重 46.8キロ。ヨーロッパ、
そういう覚え方なの。
ちょっと太ったんすね。
そうなんですよ、 0.1 には増えちゃったかなっていうね。
なるほど、
あれはもうダイエットに開始しないといけないですね、うん、
もうこうなったら。いやいや、もっと太った方がいいよ、うん、死にがりなんだから、
まあ、今年入っても安定のねこの2つですから。
なるほど、うん、はい、
今後も楽しみです。
じゃあ加藤ちゃんさんは当たってなかったという、
うん、そうですね、
ですかね、
惜しかったです、
はい、ということで、あと、明日ですね、うん、明後日だ、
明後日、
2月16日金曜日に純とすけライブございますので、はい、はい、20時開演で、普天間のバーモンタナというところでチャージ1000円でやっております。
お待ちしてますよ、
ね、あの YouTube のわらしがみの、純とすけ映像の先行上映会もありますし、
はい、
新とすけ、純選手、純とすけ、それぞれのネタもありますので、ぜひよろしくお願いいたします。はい、それでは本日も聞いてくれた皆様、バレンタインデーの差し入れをいただいた皆様、ありがとうございました。
ありがとうございます。
また来週お会いいたしましょう。水曜オリジンは、お相手は
新と
す
け、新と
新とすけ首里石峰と、
オリジンのセックスシンボル K ジャージでした。
誘拐、
ありがとうございました。
ありがとうございました。